理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第237回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この収録をしているのはですね、11月11日、
11月11日、あ、チンアナゴの日ですね。
そう、なんか1が並んでいろんな日なんですよね。
あ、いろんな日なんですか。
なんか独身者の日とかっていうのもあるらしいですよ。
なんで
?1 がいっぱいあるから。一人、お前は一人なんだっていう。
何それ
っていうので、なぜか。
何それ喧嘩っていうんですかね。
いや別に、そういうのもあるよっていうだけなんですけど。
何ですか。
いえいえ。
何すか。
で、今日は。
はい。
デザインフェスタっていうのに行ってきました。
お、毎年恒例の売り子さんですね。
そうです。春と秋にね、一回ずつあ
って。春を売ってんのかと思った。
で、化学 T シャツっていうのを私の友人がデザインしているんですけど、
はい。
それの売り子をやってっていうのをやってきました。
うん。
やっぱね、春の方がたくさん売れるかな。これから暖かくなるし。
春を売るんですね。
春は売ってないですけどね。T シャツを売ってます。
そうですか。
はい。で、新作の重力波っていうのがあるんですけど。
はい。
これがね、全く売れないっていう悲劇がありまして。
あら。
はい。
なぜ?あまり可愛くない?
あ、皆さんね、重力波に興味がないみたいです。
あ、なるほど。どういうのに興味があるんですか?
ノーベル賞とかもらうのも、日本人が受賞すると話題になったりするんですけど、
はい。
今年重力波でノーベル賞ですって言われても、ふーんっていうので、こう、日常に紛れてしまうらしい。
ああ、そう。
はい。
残念。
そんな日でございました。
まあ、右ネジの法則と、
とかね。
右ネジの法則。
うん。そうそうそう。
そういうのはいいね。
なのでもし興味がある方は化学 T シャツで検索してみてください。
はい。
はい。で、お知らせをまず。まずカレンダー。
お。
そんなプロジェクトのカレンダーは、応募締め切りが11月いっぱいです。
はい。
はい。忘れずに応募してください。
はーい。
プレゼントで100、なんていうの ?100 組っていうの ?100 個っていうの、カレンダーは、よくわかんないんだけど、単位が。
100レンダー。
100部。
100レンダー。
用意しているんですが、
はい。
多分それ以上、もう、応募がありそうなので、抽選になってしまいそうです。
嬉しい悲鳴がうげやと、はい。
なので、はい、ご応募いただいても、手元に届かないかもしれませんが、その時にはごめんなさい。
ごめんなさい。
はい。あとですね、はい、そんなことないしょっていう番組がありまして、
うん、
そちらのオフ会が、2017年12月の9日の夕方に、都内、多分新橋駅近くのお店になると思うんですけども、そこで実施予定です。
新橋ってどこだ?
新橋は東京、と品川の間あたり。
なんか新橋バシバシバシっていうのなかったっけ？
わかんないです全然。
あ、そうですか。
はい。で、申し込み方法とかですね。
はい。
詳しいお話はそんなことないっしょを聞いてください。
はーい、丸投げですね。
はい、丸投げです。そちらのオフ会で私も今のところ参加予定なので。
はい。
はい。そんな感じですかね、お知らせは。
はい。
はい。で、そういえば、先週の、ブログの紹介のところで、
はい。
テオ・ヤンセンについて、 ゆうなさんが、村内プロジェクトのウェブサイトでブログの記事書いてるんですけど。
はい、文字のブログですね。
そうそうそう。で、テオヤンセンの展覧会が沖縄であったってね、それが11月11日までらしいんですけど。
あ、チンアノゴの日まで。
なので、この配信の時には終わっているんですけれども。
はい。
私もね、テオヤンセン展を東京でやった時に見に行ったっていうのを思い出しました。
へぇ、東京のどこでやったんですか？
その時にはね、日本科学未来館というお台場にある。
ほう。
科学館？
はい。
で、やりまして、
うん。
2011年の1月に行ったようです。
行ったようですか。
うん。てか写真をね、引っ張り出して日付を見ると、2011年の1月になっていて。
お、2011年の1月。なんかこれも1に関わりありますね。
あ、そうそうそう。なんかね、11月11日収録で、テオヤンセン展が11月11日までで、私がテオヤンセン展に行ったのは2011年の1月だったなっていうので、なんか1が多いなって思ってちょっと話そうと思って。
1月11日ですか？
16 日です。
あら、残念。
そこ残念。
でもほら、ロップもさ、なんかちょっとなんか書き方によっては1っぽく見えなくもないんじゃない？
それちょっとね、無理やりですね。
あ、そうですか。そう。
で、皆さんこう、ウェブで検索していただくと多分わかるんですけれども、
はい。
妙な形で、骨組みが歩く感じなんですよね。代表的な作品っていうのが。
ほう。
で、なんて言ったらいいんだろうな。リンク機構って言って、
うん。
棒が組み合わさって、
はい。
ぐるぐる回るものと組み合わさって、歩くような動き、人の足が、
うん。うん。
地面を蹴って、その後、足を持ち上げて前に出して、もう一回地面を蹴ってっていうのを、たくさんの足が順番にやっていくの。
もう。
横並びの。
で、ムカデの足みたいな感じで順々にってことですか？
そうそうそう。ムカデは、足の並びが、なんていうの？進行方向に対して縦並びでしょ？
うん。
縦列なんだけど、テオヤンセンの代表的なやつは横並びな。人間がこう歩くでしょ？
うん。
あれが横にずっと並んでたから、二人三脚とか三人四脚とかみたいなノリの並びで足が順番に動いていくんですけど、
うん、うん、うん。
それがね、機械で動いてるんだけど、なんとも生物っぽいっていうのが面白い。
ほう。
で、学研の、
はい、おばちゃん。
大人の科学っていう、まあ、雑誌なのかな、ムックっていうのかな、
うん。
がありまして、それに、はい、その、テオヤンセンが作ったものの、ちっちゃい模型が、うん、作れるっていうキットが、その、私が見に行った2011年からあって、
うん、
結局私はその時にはね、延べで、3セット分それを買った気がします。
そんなにハマった。
ちょっとだけハマりました、その頃。
ほう。
はい。
作ったんですか？
作りましたよ、もちろん。
わしゃわしゃっと動いたんですか？
わしゃわしゃっと動きましたよ。
それをつなげて3つ分つなげたってことですか？
2個つなげた。
残りの1個は保存用？
残りの1個は、なんか、会社で机に置いて、たまにわしゃわしゃって動かして、っていう、なんていうの、おもちゃにしてます。そんなことでですね。
はい。
ゆうなさんのブログの記事を見て、私も、ちょっと。
うん。
もう6年前か。もう7年近く前
の。僕の方が先に行ったんだぞーって
。いやいやいやいや。
ふへんと。
思い出しましたっていうのと、
はい。
そのゆうなさんが、学研の音の科学についてくるブログが組み立てられるか不安っていう話をしてたんですけど、
はい。
組み立てられるんじゃないかと思っています。
組み立てられたぞ、ふふんって感じ？
組み立てられると思うので、不安があったら相談してください。
あら。
はい。
相談してくれてもいいんだぜ、ふふんって感じ？
そんなに偉そうじゃないでしょ？
はい。
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 で、
いつも低姿勢でございます。
はい。で、今日本編の方は、
はい。
ちょっとね、天文現象の、基本的なところを、お話ししてみようと思っていて、
はい。
それを、なんていうのかな。 今こうなんていうの、月とか太陽の話をすると、
はい、
大体地動説っぽく話すでしょ。なんていうのかな、太陽系があって、なんかこう外から見てる感じがするじゃないですか。
はい、
さも言ったことがあるように。
うん。ん夢の中でひとっとび。
もうちょっと、天動説な感じで説明しようかなと思っています。
はい。
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 お願いします。
はい。ということで本編の方に行ってみます。
はい。よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。実は最近買おうかずっと悩んでいたものがありまして、今週のそんないブログは私のお買い物の一部始終をお話ししています。私のズボラな性格が見え隠れしているかもしれません。そんないプロジェクトのウェブサイトはsonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで今日は、天文現象の基礎知識みたいな話をしようと思っています。
はい。
で、ね、ここんとこ、10月に比べてちょっと晴れの日が続いているので、
うん、そうですね、洗濯物がよく乾く、
うん、あともう一個、私の仕事がちょっとだけ一段落しまして。
あ、お疲れ様でした。
会社帰りに。
はい。
こう、なんていうの、上を向く余裕があるというかですね。それは悲しいからですよね。そうなんですけど。
はい。
なんかね、9月、10月はすごく忙しくて。
はい。
帰りがね、とぼとぼしか帰れなかったのとか。
はい。
っていうのがあって、あまり空を見てなかったんですが、
うん、
お月様がね、
うん、
少しずつ変わっていくじゃないですか。
はい、変わってきます。
その辺の話も、
うん、
小学校でね、習ったりはするんだけど、基本的なところをご説明しようかななんて思っていて、
うん、はい。
まず、天文現象で一番身近なのは、一日ね。
はい。はい。
日が昇って。
太陽の動きってことですね。そうそうそう。はい。
地球が自転をしてるからっていうのもあるんですけど、
はい。
まあ、日常生活としては、朝、東から太陽が昇って、
はい。
お昼に南を通って、
はい。
夕方、西に沈むと。
はい。
いうのが基本です。
ええ。
で、前もね、この番組でお話をしたんですけれども、1日の平均は、まあ、24時間で、
うん、
そっから、1時間っていうのを出して、分とか秒っていうのを決めていったっていう歴史があるんだけど、
はい。
しっかり、その1秒っていうのを決めていったら、1日の長さは微妙にこう、ふらついているっていうことが分かりましたよとかっていうのも、お話をしたんじゃないかと思います。
なんか、そうですね。ふらふらしてるってことでしたね。
うん。でね。
うん。
まあ、一日はそんなに問題にならないんじゃないかと思っているんですが。
はい。
お月様が。
うん。
一回、新月から新月になるのを、まあ、昔ながらの言葉では、一ヶ月で。
うん。
旧暦の、一月っていうのが新月から新月まで。
はい。
で、旧暦で行くと、新月の日が1日で、
はい。
次に新月になるのが、次の日、月の1日。
はい。
で、天文現象的に言うと、
うん。
新月っていうのは一瞬なのね。地球から見て、
はい。
太陽の方向と月の方向が、ぴったり合うと新月。
はい。
なんだけど、どんどんどんどんずれていってるから、
うん、
ある一瞬が新月で、その新月がある日を、新月の日にしていて、それは旧暦の1日、
うん。その一瞬 そっか、一瞬がある日を新月の日。
そうだから今日は新月ですって言った時には、その日のうちのどっかに新月がある。
うん。
なので、
はい。
旧暦を使っている国というか、真の新月なんて言うんだろうな。今みたいな定義の新月を、使っている国では、時差があれば、旧暦の日付が違ってくることがあります。
ほう。ああ、そうか。その一瞬が含まれる日だから、前後24時間弱くらいのブレはあるっていうか、日付としてはずれるから。
そう。まあ一番わかりやすい例でいくと、
うん、
中国と日本は時差があって、
はい、
中国の方が、1時間遅れてるのかな、
うん、
なので、日本の時間で夜中の11時よりも遅れて新月があると、
うん、
日本ではその日に、1日になるんだよね、
うん、
なんですけど中国ではその翌日が1日になる、
ほう
っていうような差があります。
はい。
はい。で、もう一個。
うん。
月は平均すると 29.5 日ぐらい。
はい。
ごとに新月になります。
いわゆる旧暦の1ヶ月が29日から30日あたりで来ると。
そうそう。
うん。
なので、太陽と月の位置関係を考えると、
はい、
新月の日というか新月の瞬間は、地球から見て太陽と月はほぼ同じ方向にあるのね。全く同じだったら、日食になるんだけど、
うん、
軸がずれてるというか通り道がずれてるんで、ほんのちょっとずれてることが多いんだけど、
はい、
追い越し合戦で行くと、同じスタートラインに着く。
はい。
そんで、月は毎日毎日太陽の動きよりも遅れていきます。
ほう。
だから、お日様が沈むときに、新月の日は月は、太陽とほぼ同じ方向にあるから、
うん、
太陽と一緒に沈んでいくわけね。
うんうんうん、
で翌日になると、
うん、
太陽から遅れる。だから、お日様が
太陽が沈んだ後に、ちょっと時差を持って、
そう、追っかけるように沈んでいく。
はい。
ということは、で、どのくらいずれるかっていうと、
うん、
29.5 日で、同じところに戻ってくるわけでしょ？
はい。
周回遅れになるわけだ。
はぁ、はぁはぁはぁはぁ。
だから、29.5 日で、太陽から一周遅れるってことは、一日あたり、24時間を 29.5 で割ってあげると、一日の遅れ分が出てくるのね。要は、月と太陽が一緒にスタートするでしょ？
はい。
で、29.5 日経つと、
うん、
月は、28.5 回分しか回ってないのよ。
うん。
で、太陽は 29.5 回分回ってるから、
はい。
24時間遅れちゃうわけ。
はい。
なので、1日あたりは、
うん。
24時間を 29.5 日で割ると、
はい。
だいたい月は、毎日毎日太陽からだいたい50分近くずつ遅れて、
うん、はい、
位置が変わっていきます。
はい。
なので、太陽よりも随分遅いのね。だから、一番わかりやすいのは、まあ、日食の日ね、
うん、
に見てると、太陽が月に隠されてまた出てくるっていうのが時間差としてすごくリアルに見えるんだけど、
はい、
そのくらいずつずれていくっていう動きをしています。
はい、はい。
で、分かってる人には当たり前のことなんだけど、
うん、
新月の日は、
はい、
月の向こうに太陽があるんで、月は真っ暗で見えません、
うん。はい。影になっちゃってるような状態ですね。
そう。影の側しか見えない。
はい。
で、新月から1週間ぐらい経つと、
はい。
太陽から月の位置っていうのは、約90度分、遅れていきます。
うん、はい。
で、時間で行くと、6時間分ぐらい遅れます。
はい。
なので、太陽が沈んで、西のとこに沈んだ時に、
うん。
月は、真南あたり見えるね。
ほう。
それが、上弦っていう、月で、半月になって、
うん。
で、もう一週間ぐらい経つと、月から、あ、違う、ごめんなさい、太陽から月が12時間ぐらい遅れて、
うん。
反対側。月が、あ、違うね。太陽が沈むときに月が出てくるぐらい。
はい。
そのときには、太陽と月は反対方向にあるから、うん、月は、太陽に照らされてる面を地球に向けていて、満月になります。
おー、満月。
で、また一週間ぐらい経つと、
うん。
太陽から月は、今度は、サブロク、18時間。
はい。
遅れて、太陽が西の空に沈むときに月は見えなくて、
うん、
で月が出てくる頃には太陽は逆側というか深夜のあたりに月が出てくるっていう風になってきます。
はい。
これが下弦の月。
いい加減にしてほしいですね。
いい感じにしてほしいですけどね。ということで。一週間、だから四週間で、うん、28日分でしょ？
はい。
まあ、大体の話でするけど、
うんうんうん、
で、月は一周をして、一日に50分ぐらいずつ遅れて出てくるっていうのが、人々がこう月を見ていって起きる現象なのね。
はい。
例えば、ある日、私が会社を、から出て、あ、月が見えるな、うんっていうのを夕方6時に見たとします。
はい。
次の日に夕方6時50分に会社を退社すると同じところに月が出てるってことになるわけね。
はい。はいはい。なるほど。
そうそう。そんな感じで、1日50分ぐらいずつ遅れて出てくるから、
うん、
満月を、東の空からね、満月が上がってくるのを見て、それを楽しんで、その次の日に、その月が出てくるのは、それよりも50分ぐらい後。
はい。
その次の日はまた50分ぐらい後。
はい。
という風になっています。
はい。
で、さっき1日の話は、
うん。
そんなにずれないんだけど、
うん。
実はね、月が一周するっていうのは、
うん。
思ったより幅があって、
うん？時間的にですか？
そうそうそう。ね、月の満ち欠けの周期は、平均は 29.53 日です。なんですけど、
はい。
短い時には 29.3 日。
ほう。
長い時には 29.8 日ぐらい。
結構幅あるんですね。
結構幅があるんですよ。
ほうほうほうほう。
で、変動は1年かけてゆっくり変動をします。
ほう。あ、それって、軌道が若干楕円軌道だからってことですか？
これがね、月の軌道も楕円だし、
うん、
太陽の周りを地球が回ってる軌道も楕円なので、
うん、
そこも、実は影響があって。
じゃ、楕円楕円だから。
そうそう。そこの、なんていうの？足し算引き算って大変ですけど、角度の足し算とか引き算で、
うん、
満月じゃない、新月から新月までの時間、つまり、月の満ち欠けの一周分の時間が変わってくるっていうのがあるんですね。
なるほど。
はい。
はい。
なので、大きく言うと、地球が、楕円に、で回っているので、太陽に対しての角度っていうのが早く進むときと遅く進むときがある。
うんうんうん、
で、それに対して月も 地球の周りを回っていて、うん、早く角度が進む時と遅く角度が進む時があって、その兼ね合いで、一月、月が一周する時の一月ね。
はい。
っていう周期は少しずつ変わってきますよっていうのはあります。
はい。
で、今度は、一年の話をしましょう。
一日ではなく、一ヶ月でもなく、一年。
そう。
はい。
で、一年って、
うん。
皆さんが分かってる通り、一年なんですけど、
一年ですね。
川さん、一年って、どういうの一年って言います？
お年玉もらって、また次にもらえるとき。
それはカレンダーの一年でしょ？そうじゃなくて、天文現象としての一年はどんなことを一年って言うと思いますか？
それは1月1日から1月1日っていう風に考えればわかんないけど、例えば、夏至の日だったら、
うん、
夏至だとちょっとわかりづらいか。春分もしくは秋分の日、うん、その日、太陽、ん？違う、昼間と夜の時間が同じ日っていうのが、一回飛ばしてもう一回来るときまで。
そうそう。つまり、
一年。
一年っていうのは、
はい。
季節が一回巡って元のところに来るときが一年。
はい。
じゃないですか。
ですよ。
ですよね。
ですよ。
今みたいに春分の日、つまり、地球が傾いている。地球の自転軸って、太陽の周りを地球が回っている面と比べて傾いているから、はい、季節があるっていうのは皆さんご存知だと思います。はい、
うん。
つまり、その傾きの方向と、太陽の方向の角度が、
うん、
ある特定の角度になったとき、つまり春分の日は、はい、太陽に向かって軸が、なんていうかな、90度で、太陽から地球を見ると、横向きには傾いてるけど、前後には傾いてないっていう方向になるんですよ。これね、よく考えてほしいんだけど、で、それがもう一回起こると1年。
ほう。
はいいよね。
はい。
で、一般的にはそれを1年と言います。もちろんね、
一般的には
揺れがあるんだけど、
はい。
365.2422日ぐらい。
うん、
つまり、4年に一度、うるう年を作って、1日足して、
はい。
100年に1回、それを抜いてとかっていうのをやって調整してるのがそれね。
うん。
なんだけど、もう一個1年の定義の仕方があって、皆さん、こう、なんていうの、私の生まれは何座とか言うじゃないですか。
はい、星座のことですね。
そうそう、それって太陽が、うん、宇宙のすごく遠くの星のどの辺に見えるかっていうので星座を決めてたんだよね。
太陽が宇宙の
何座の方向に見えるか。で、毎年
星座のどこら辺にいるかによって、そうですね、はい。
そうそうそうそう。で、
うん。
太陽と、こう、宇宙がどう見えるかっていうのを考えると、
はい。
地球は太陽の周りをぐるぐる回っているから、一周すると、太陽の向こう側に見える星空は同じになるでしょ？
はい。
それはいい？
はい。一周すると、まあなんだ、背景が変わるというか、
そう。
背景が元に戻るというか。
元に戻るわけ。
はい。
それまでは、太陽が、星座の中をぐるぐるぐるって回っているように見えるわけね。
うん。
それが一回回るのが一年って言ってもいいわけですよ。
はい。
で、その、太陽が、宇宙空間の中のどこに見えるかっていうのがぐるぐるぐるって一周して見えるのは、 うん、高青年っていう言い方をするんですけど、これはですね、
高青年、
はい、すごく感じのいい青年じゃないよ
ね、なんか歯が真っ白でキラリンとしてそうなんですけど、
爽やかなタイプじゃなくて、はい、惑星とか恒星とかっていうのの恒星ねの年、
はい、
これはですね、さっき言った、
うん、
季節が1回巡る平均の 365.24 日ぐらい、
はい、
と違って 365.256 日ぐらい。
なんで違うんですか？
そうなんです。これは違うんです。20分ぐらいかな。なんか変でしょ？
うん。
皆さんが普通、使っている1年は、太陽年って言って、
はい。
季節が1回回る方、回る期間。で、それはどうなってるかっていうと、はい、地球の、軸、自転軸が、はい、太陽に対してどっち向きになるかが、戻る時間、一周してね。
はい。
なんだけど、実は、1太陽年ぐるぐるって回るじゃないですか。
はい。
その時に、地球の自転軸
は、はい、地球の自転軸。
宇宙の空間に対して、
うん。
ほんのちょっと、こう、ずれてるんです。コマが、机の上でコマを回すと、
はい。
落ち着いて回ってる時にはいいんですけど、少しずつ回転が遅くなると、頭がくるくるくるくるって。
うん、再三運動ってやつですか？
そうです、そうです。再三運動って言うんですけど、少しずつ方向が変わるわけです。
はい。
それが起こると、さっき言った、地軸、要は地球の自転軸が太陽の方向に対して、直角になる日っていうのはずれてくるわけ。瞬間は。
ほう。はあ、はあ。
ね、それが起こっているから、
うん。
でもそれに、季節は連動してるんだね。
はい。
そうだよね。
はい、
春分の日とか夏至の日はそれに連動してるんだけど、
うん。
地球から見て太陽が星空の中のどこにあるかっていうのは、
うん。
そことは関係なく、太陽が、あ、じゃあすみません、地球が太陽の周りをどうぐるぐる回ってるかによるわけ。なので、
はあ、
恒星年っていうのと太陽年っていうのは、1年にだいたい20分ぐらいずつずれていって、なので、何が起こるかっていうと、1000年とか経つと、
はい、
私の誕生日に太陽は何座にいたわよっていうのがずれてくることになるわけですよ、カレンダーと。
え、ほう。
はい。
じゃあ、10月生まれの天秤座っていうのが、もう天秤は10月には全く関係なくなっちゃうってことですか？
まあまあ、じりじりずれてきてますよっていうことになっています。
はぁ。
そう。みたいなことで、本当にね、うん、皆さんが思っている、1ヶ月とか、月が1回回る時間とか、はい、太陽の周りを地球が回る時間と、季節が1回回る時間は違うとか、うん、っていうのが、実は基礎の基礎だったりするんですけど、
はい、
そんな中で私たちは生きているんですね。
は
ぁ。で、もう一つ、
はい、
惑星があります。
はい。
これね、前もお話したかもしれません。地球から見て、内側、太陽に近い惑星は、水星と金星。で、はい、外惑星は、火星、はい、木星、土星、みたいなものがあります。
水金と地、火木、土、天ってやつですね。
そうそう。で、ざっくりと、
うん。
動きを説明します。
はい。
水星と金星は、地球から見て、はい、太陽の近くのどこかに必ずあります。何が言いたいかというと、
はい、
地球から見て太陽の反対側に水星とか金星が来ることはありません。 そうだよね。
はい。太陽、地球より太陽に近いところにあるから。
うん。
うん。
なので、
はい。
さっきね、月が太陽から遅れていくって話をしたと思うんですけれども、
はい。
金星と水星は、地球から見て太陽の、後ろ側とか前側、太陽が、西の空に沈むときに、その少し後にいたり、少し先にいたりするのね。
うんうんうん。
で、同じように日の出の時にも少し先にいたり、少し後にいたりします。
はい。
なので、真夜中には見えません。
見えません。
で、水星はより太陽に近いんで、
はい。
太陽から遅れる量とか、早まる量も、狭いし、
うん。
金星はそれよりも大きいけど、太陽の近くから離れられないっていう風な見え方をします。
はい。
で、外惑星、火星とか、木星とか土星。
はい。
まあ、海王星もそうなんですけど、
うん。
これはね、外惑星と地球と太陽の関係から言うと、
はい。
地球から見て、太陽と反対側の方向にいることもあれば、
うん。
太陽と、まあ、90度の角度のところにいることもあれば、
うん。
太陽の近くに見えることもあれば、太陽の向こう側に見えることもあるんだよね。
はい。
っていうように、地球から見たときに太陽との関係は、あらゆる方向に存在することが考えられます。
まあ、そうなんですね。
で、
はい。
今度はね、ちょっと虚子的、要は太陽系の外から見なきゃいけないんだけど、
はい。はい、
太陽があって地球があってその外に、惑星がある。
はい。
で、北極側から見ると、太陽の周りを地球も、外の惑星も時計がぐるぐる回る方向と反対向き、
うん、
反時計回りに回っています。
はい。
で、内側の惑星の方が一年がとても短い。
はい。
から。角度的な競争をすると、内側のやつの方が早いのね。
うんうんうん。
つまり、地球は、火星がぐるって回るよりも早く、ぐるって回っています。
はい。
そうすると、太陽、地球、火星って並んだ状態からスタートすると、スタート時点は、地球から見て火星は反対側に見えます。
はい。
つまり、真夜中に見えるんだよね。
うん。
で、それから少し日数が経つと、地球の方が、火星よりも、早くトラックを回っていくから、
うん。
わかるかな？太陽、地球がちょっと、先に回って火星を置いていかれる。いい？
火星は置いていかれる。はい。
そうすると、地球から見て、
うん、
地球が真夜中になった時に、
はい。
火星っていうのは、
うん、
なんて言うんだろうな、東側にずれて見えるんだな。あれ？ちょっと待ってよ。ごめんなさい。その前よりも、西側にずれるのか。あ、そうそう、西側にずれて見えます。
同じ時間に空を見上げると、ちょっと進んでる状況になるわけですね。
あ、ごめんなさい。
西の方に。ん？
少し、あ、そう、進んで見えます。
うん。先に沈みがちになるわけですね。
そうそうそうそう。
はい。
なので、地球の方が早く、回っていくっていうのが起こるんで、
はい。
外惑星は大まかな動きでいくと、
うん。
だんだん、日が経つと、見えてたところが、どんどんどんどん西にずれていって、
うん。
早く出て早く沈むっていう方向にずれていくっていうのが基本的な動き。
はい。
なんだけど、太陽 との関係ね。
はい。
なんだけど、太陽と地球と外惑星の角度によっては、はい、それが止まったり逆行したりするっていうタイミングもあります。
惑星という言葉の、まあ、由来というか、ってことですね。普通だったら、例えば早くなって、まあ、
そうそうそう、一定の
速度で。早くなってくならずっと速くなってく、なってきゃいいものを、
うん、
行ったり来たりちょっと、惑うような動きをするんですね。
そう、迷ってるような星で惑星なんですけど。
はい。
なので、基本的な動きは、はい、どんどん速くなるんだけど、たまに止まったり、たまに逆行したりするっていうのが、外惑星の、動き。
はい。
という感じで、
うん。
1年で、星空？
はい。
っていうのは、ほとんど、一周動きます。
はい。
要は、夏の星座とか、冬の星座とかってあるんだけど、
うん。
本当は、1年で、ほんの少しだけ、ずれてっていうのが再三運動としてあって、
はい。
っていうのが起きるっていう一年の中で、太陽は、星の中を少しずつ動いていくんだけど、
はい。
水星と金星は、星空の中を動いていく太陽に対して、その周りというか、地球から見るとその前後を行ったり来たり行ったり来たりしていて、水星はちょこまかちょこまか。金星はもう少しゆったりと行ったり来たりすると。
うん。
いう感じ、
はい。
それに対して惑星は、だんだんだんだん、西の方に速くなるっていうのは、基本なんだけど、たまーに止まったり、逆行したりするっていうのをしながら動いていく。で、
はい。
距離が違うんで、スピードが違うっていう風になっています。
はい。
そんな感じを、覚えておいて、
うん。
毎月の天文現象を、聞いていただくと、
うん、
先月に比べて今月は、土星は早く沈んじゃいますよっていうようなことを言ってると思うので。
はあ。はあ、はあ、はあ。外惑星だから、少しずつ早くなる方向に、基本的には早くなっていくっていうことで、先月よりも今月の方が早く沈むっていう言葉になるわけですね。
そう。で、関係性が太陽、地球、外惑星とかって並ぶと、真夜中に、南中して南の空に見える。
はい。
で、それを小っていう。とかっていうのが、
そうですね。
そういう関係性とかっていうのが分かってくると、頭の中に、はい、星空もそうなんですけど、太陽系で太陽と地球と惑星、
はい、
あとは月の方向がどっちに行くかなっていうのが、なんとなく分かってくるかななんて思っています。
はい。
はい。
なかなか、まあ、月の動き、地球の動き、太陽の動きというか、まあ、太陽が止まってる体で、あとは他の惑星の動きっていうものを、まあ、上から眺めるっていうのはよくやると思うんだけど、じゃあ実際地球から具体、本当どういうふうに見えるのかっていうのを落とし込んでいくっていうのも、逆を言えば、それが一番、なんだろう、元々の観察して分かることですよね。
そうなん
です
。
で、そこから、いろんな人がいろいろな計算とかをして、いわゆるその、上から俯瞰して見るような状況であるって分かったから、今私たちはイメージとしては俯瞰して見ちゃいますけど、
そうい
うのは全部後付けって言い方変だけど、後付けですもんね。
そう。なので、
うん、
昔からの天文観測は、基本的には地球上のある点から、うん、星がどうやって動いてるかなっていうのを見て、
はい、
星の動きだとか、
はい、
仕組みっていうのを、いろんな仮説を作って、想像してきました。
はい、
で今はほぼ、間違いなくそれが、計算できていて、
うん、
それを、私たちはさも、太陽系のちょっと外から見たようなつもりで、
うん、
太陽の周りに水星、金星、地球、火星、木星、土星っていうのがぐるぐる回っているように思える、
はい、
っていうのはすごいことなんですよね。 で、それで、
ね、誰も見たことないですもんね。
そうそうそうそう。それで説明すると、うん、ああ、そういうことかっていうのが日常生活と合うんだけど、
はい。
もともとは、変な風に動く星があったり、
うん、
満ち欠けをする月があったり、
はい。
よくよく観測すると、毎年毎年太陽と星空の位置が少しずつずれてるっていうのが観測できたりっていうところから、
はい。
これは歳差運動なんだな、とか、
うんうん。
あ、これは楕円で回ってるんだな、とかっていうのを人々は見つけていったり、計算をしていったりして、検算をしていって、っていうふうになっています。
ねえ、今じゃ当たり前のように思ってるけど、そこにはいろんな人が、そうですね、そういう知識がなかったからこそ、天動説
そう。
っていうのがまかり通ってたわけですもんね。
そう。だし、
はい、
将来の日食とか月食が予想できる人はすごい人だったわけ。
うん、うん、うん、うん。時の権力者とつながるわけですよね、そういう人は。だから。
そうです。天変地を予測できるっていう感じになってくるわけね。
はい。
はい。という感じで、星の見え方とかの基礎的なお話を今日はしてみました。
はい。
こんなの知らなくてもいいかもしれないんですが、うん、ぜひね、はい、月の満ち欠けだけは覚えておくと、
うん、
いいんじゃないかと思います。
はい。
昨日見えた月は今日どこに行ったんだろうとか。
うん。
っていうのは、学校のね、試験でも、小学校の時に出るし。
はい。
月が、綺麗に見える日っていつだろうっていうのを想像するのも楽しいことだと思いますので。
はい。
その辺に気をつけてみてみてください。
はい。
はい。ということで今日はちょっと星のお話をしてみました。ということで、告知をして終わりにしたいと思います。
はい。
そんな理科の時間では皆様からのメールを引き続きお待ちしております。先週ね、一言コメント話してみましたけど、
うん、結構好評だったみたいですね。
評判が良いらしいので、次回も続けるかもしれません。
おう。
はい。ということで、メッセージの送り先は、lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトで運営しているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトから、そんない、プロジェクトの各番組、理科も含めてですね、にメッセージを送っていただくことができます。そんない理科の時間の、アイコンをクリックして、右側のフォームで送っていただくと、そんな理科の時間にメールが届きます。そして、そんない .com のウェブサイトからは、そんないプロジェクトで配信している各番組の、まあ、最新から過去の配信まで、聞くことができますし、ゆうなさんのやっている文字のブログも見ることができます。そして、11月30日までは、カレンダーのプレゼントの応募ができるようになっていますので、ぜひ遊びに来てください。
はい。
あとですね、ツイッターでの情報発信、YouTube での番組配信も行っておりますので、そんないプロジェクト、または、そんない P、プロジェクトの P ですね、で検索して見つけてみてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとですね、今月というか、に入ってからも、寄付の方いただいたりするので、
うん、ありがとうございます。
はい、運営資金、サーバーを借りたりですね、名前を借りたりしているのに当てさせていただきますので、はい、ありがとうございますっていうのと、
ありがとうございます。
寄付も引き続き募集しておりまして、そちらも先ほどのそんない .com のページから、寄付の仕方のご案内がありますので、そちらを参考にして、寄付していただけるととても嬉しいです。はい。ということで、はい、日に日に寒くなってまいりまして、
はい、
山だけじゃなくて、平地もね、関東地方の平地もだんだん、うん、紅葉が進んできて、
お、
まだイチョウは色がついてなかったけど、
あ、そう、なんかこっちの方、イチョウにも少し色づきが、はい。
で、桜とかはだんだん散り始めたりとか、欅も、焚き火ができるほど、 葉っぱが溜まっている時期になってきまして、
はい、
サザンカが咲いたりね、
霜焼けが痛いですね
そうですそうですっていうような時期ですので、はい、はい、皆さん風邪もひきやすい時期になっていますので、体に気をつけてお過ごしください。
はい、
ということで、そんな理科の時間第237回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
早速ですが、訂正と、補足があります。まず、番組内でですね、外惑星が、星の中を東から西に動くというふうに、ご説明したんですけれども、これは逆行の時で、一般的には西から東へ動いて、外惑星を内惑星、つまり地球が追い抜く時に、逆行します。なので、番組の中で喋っている一般的に外惑星は東から西に動くというのは間違いで、西から東が一般的です。そして、お知らせの補足。そんなことないっしょのオフ会、12月9日の会ですけれども、もしかしたら、配信している時にはもういっぱいになっているかもしれません。もしいっぱいになっていたらごめんなさい。ということで、訂正でした。